その後、山小屋での惨劇がすべて現実に起こったことだと悟った私は、幾度となく自殺を試みるも、家族に止められ、未遂に終わる。あの日以降、人とまともに接することのできなくなった私は、手当たり次第周りに当たり散らし、見るに耐えない両親から、療養施設に入所させられた。そして入所後すぐに、妊娠したことが告げられる。相手はもちろん、山小屋で散々私のことをもてあそんだあの男以外ありえない。両親は、人工妊娠中絶を強く勧めるも、目の見えない私を選んだ赤ちゃんに罪はないのと、生きることに絶望していた日々に差した一筋の光に、産むことを決断する。ちなみにあの日、私のことを引率していた先生はその後、責任を取るよう学校を辞め、姿をくらました。一時期はマスコミが面白おかしく風潮し、週刊誌やワイドショーを賑わしたこともあったが、今となってはそれも昔のこと。だから、この手記はかつての惨劇が風化しないようにと、妊娠中に書き溜めた日記をまとめたものである。最近は、気晴らしのためにネットニュースを聞くことが日課となっている。そんなある日、何気なく耳を傾けていたら、気になる記事が流れてきた。それは、あの日の惨劇が実は動画で撮影されており、とある闇ルートから流出したという内容だった。悲痛なまでの生々しい叫び声と、見るに耐えない悲惨な様子は、瞬く間にネット中を駆け巡り、一部のマニアックな人たちからは神動画と称賛されているという。しかし、中には否定的な意見もあり、特に多かったのがカメラアングルについてだ。本来、強姦者はリアリティを追求するため自撮り風になりがちだが、その映像は明らかに第三者が撮影したものらしい。あの日、あの時、あの場所には私とあの男しかいなかったのだから、これは偽物に違いない。そう思っていた私の頭の中に、ふとある疑問がよぎった。本当にあの場には私とあの男しかいなかったのだろうか。本来であれば一目でわかるものだが、目の見えない私にはそれがわからない。もしかしたら、あの小屋には一言も発しないで物静かにしていた人物が、もう一人いたのではないだろうか。そしてその人物は、あの男と共犯共謀して、私が襲われている様子を終始目撃しており、さらには、動画まで撮影していたのではないか。普通に考えればそんなことはありえないが、私には一つだけ心当たりがある。それは、目の見えない私を小屋に置き去りにした上、いつまで経っても戻ってこなかった人の存在。話は変わるが、時折、差出人不明の現金が家に届くことがある。私のことを不憫に思ってる人の優しさなのか、はたまたどっかの誰かの罪滅ぼしのためなのか。真相はわからないし、別に知りたいとも思わない。ただ、そのお金に手をつける気はなく、 いつか将来何かのボランティア団体に寄付しようと思っている。今でも目をつぶると、あの日の記憶がフラッシュバックすることがあり、そんな日は決まって体がほてって眠れなくなる。おそらく私には、もう二度と平穏な暮らしが訪れることはないのだろう。この手記を最後に、私は表の世界からいなくなろうと思う。